Okay, well, let's get started in today's Bible talk.
今日のバイブルトークに入っていきたいと思います。
Again, good morning, Life Church.
改めておはようございます。
And it was just so great to see some of the pictures of last week when Pastor Chip was here.
チップ先生が来られた時に皆さん写真を撮られていて、それを私見たんですけれども、本当に嬉しく思います。
I also was able to listen to just the amazing message that he spoke on the strengthening of the family.
またチップ先生の家族を強めるというメッセージも聞きました。
Just such a great, again, just reminder of how special and important the family is.
そしてその中で家族の大切さ、強さについてメッセージ聞くことができて本当に嬉しく思います。
Last week, like you heard from Yukie, I was in Kumamoto.
Yukie さんからも聞いたように、私は熊本にいました。
I have one picture. I can show you really fast here.
皆さんに熊本の写真を少しお見せしたいと思います。
This first picture is of basically all the Kaler family that gathered to celebrate my grandma Phyllis Kaler's memorial service.
この写真はですね、私のおばあちゃんフィリス・ケイラーの昇天記念式ということで、アメリカからたくさんの私の側のケイラーの家族が集まって、集合写真を撮った一枚です。
Yes. Many people came from America, Tokyo, Osaka.
アメリカだけじゃなくて東京にいる、大阪にいるケイラーも集まりました。
Just really amazing testimony that I'd love to share.
実はもう一つ皆さんにとっても分かち合いたいことがあるんです。
While Alex, my middle son and me were in Kumamoto,
先週この熊本に私と、次男のアレックスと行ったんですが、
we were actually having a conversation.
私はアレックスと、まあ普通に会話をしてたんですが、
and he said that he wanted to receive Jesus as his savior and his best friend.
そこでアレックスが私は僕もイエス様を救い主として受け入れたい、イエス様の友達になりたいと自分から言ってきてくれたんです。この次の写真がちょうどアレックスのために救いのお祈りを一緒にしたすぐ直後の写真なんですね。
We were actually just about ready to put grandma's ashes in the cemetery.
すごいタイミングなんですけど、ちょっと後ろに見えてるあの十字架の建物、あれが、まあ、有明バイブルチャーチの納骨堂で、そこにおばあちゃんの遺骨を収めるというその本当に直前でした。
But it was just, you can see even his little teddy was in the experience.
いつものテディベアを持ってるのが見えると思いますが、いつものアレックスです。
But it was just so cool to be able to see his desire to take a step in his relationship with Christ.
私は個人的に本当に彼がイエス様との新しい関係を築き始め歩み始めたことを本当に嬉しく思っています。
Yeah, amazing.Well, we're in this series of marriage.
今、結婚についてのメッセージシリーズを続けています。
And we have today and then two more times and we're going to be finishing.
今日とまた、次2週、もう2週あります。
And we're going to be talking about something that might be like, for some people, might feel a little bit controversial.
もしかしたら今日のトピック、今日の話す内容はある方にとっては少し聞きづらいかもしれないです。
And what it is, we're going to be talking about gender roles in marriage.
今日のタイトルというのは結婚における男女の役割ということについてお話ししたいと思います。
And the desire is to put away a lot of what we have heard just growing up or in just our in and then going back to what does the Bible say?
今日は私たちはこの世の中が男女の役割についてどう言っているのかということをまず置いて、聖書は男女について何と言っていますかという聖書の真実を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
Okay, let's pray as we get started.
一言お祈りしてスタートしますね。
Lord, thank you for what you have given to us.
神様、あなたが私たちに与えてくださっているものをありがとうございます。
Your son, Jesus.
あなたの御子イエス様、
This amazing creation.
この素晴らしい創造物、
Salvation for each one of us.
そしてイエス様を通して与えられた救い、
Your word.
そしてあなたの御言葉、
And so much more.
そしてそれ以上にたくさんのもの。
Today we desire to receive what you have for us.
今日あなたが私たち一人一人に用意してくださっているものを受け取ります。
Amen. Okay, well, as we jump in, we're going to read a scripture right off the bat.
メッセ、行く前にまず最初に、御言葉を一つお読みしたいと思います。
We're going to read Ephesians 5verses 22, 23, and 25.
エペソの手紙5章22、23、そして飛んで25節です。
Okay, it says this. Wives, submit yourselves to your own husband as you do the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her.
妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。
So, wherever you've grown up, if you've grown up in church, without, in the, wherever, you might have an idea of what you think a husband or a wife, how they should act.
皆さんがどのような環境で育ったかどうか分かりませんが、教会の中で育ってきた人もいればそうでない方もいらっしゃると思いますけれども、この結婚に対して男性はこうするべきだ、女性はこうあるべきだというある程度のイメージがもう元から持った状態でおそらく結婚に臨まれたと思います。
And a lot of that is, how your parents were.
その多くの場合は、まあ、自分の親がどのようであったかがすごく影響するんじゃないかと思います。
Also, potentially, how you've seen other couples interact.
またもしくは、自分の仲のいい別の夫婦の方の姿を見て、ああ、こんな風なものかなって思われる方もいるんではないでしょうか。
And so, so many times we come in with already pre-existing kind of idea of whatWe think it will look like.
ですからもう私たちが結婚する前から結婚はこのようなものだろうというそのような何らかのイメージだとか理想を抱いて結婚したと思います。
Now on top of that, now if you look into society, if that's in what's seeing in the media, if that's on movies, and that gives a whole nother layer of what people see in a gender and what that role is.
また今日ではこの社会を見ればメディアを通してでもいろんなところを通して結婚がこうあるべきだ、男女の役割はこうであるべきだというたくさんのイメージがはびこっていると思います。
And so right now as we have all these things bouncing around our head, we want to take those and just kind of put it off to the side just a little bit and say, okay, what was the design in the beginning?
でも今日は皆さんが今思っているやこうだああだ、社会が言うこうだろうこうだろうというそのようなものをすべて一旦横に置いて、私たちはオリジナル、この聖書が神様が意図された男女の役割について皆さんと一緒に見たいと思います。
The reason why is, what kind of blessing would it be if a man and a woman would take what Christ and what God created it and walk that out in their lives?
なぜなら私たちが神様が意図された目的の中で歩むときに、この夫婦の関係がどれだけ励まし合い愛し合い支え合うものとなるか、私たちはこの、ここからしか学ぶことができないと思うからです。
And so that's our desire, is to be able to look at that a little bit today.
ですから今日はこれについて少し深く皆さんと見ていきたいと思います。
So where we have to go through to really get to the bottom of this。
そして、ではこのような会話はじゃあどこから始めたらいいと思いますか？
Is at the very beginning where God says in the beginning。
それは聖書の一番最初、神様がまず初めにというそのところまで戻ります。
The reason why is what Christ and what God created from the very beginning, He started to explain and starting to give that, that pattern to us.
なぜなら神様は創造の時から創造されたものに、被造物に対してこうあるべきですと神様が一つ一つ目的を持って、計画されて与えられたからです。
And then when, Adam and Eve sinned, they lost that design and they lost that what Christ had given them.
ところが、アダムとエヴァが罪を犯した時に彼らがもともと持っていたものがその罪によって失われてしまいました。
But then Christ brought that back when he died on the cross and gave it back to us.
でもイエス様の十字架を通してその失われたものはもう取り戻されているのです。
So the first mention of gender in the Bible occurs with the very first mention of humanity.
この聖書の中でジェンダー、いわゆる性別の差というものが、書かれているのは、この創世記の初めの人間がまず作られたところからです。
Okay, it says in Genesis 1, verse 27.
創世記の1章27節をお読みします。
So it says, God created mankind in his own image. In the image of God, he created them male and female, he created them.
神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。
So this means our maleness and our femaleness is at our very core.
この人間という存在に対して、男性とか女性というものは、まず私たちの人間の本質を構成しているものです。
God doesn't make us into a generic humanity and then we decide, well, oh, I want to be this or oh, I want to be that.
神様は人間を創造したときに、まず人間とい こう形があって、そこに男性になりなさいと後から付け加えたのではないということです。
That's where, from the very get-go into our DNA, we have, God has written in our identity and also our gender.
ですから、私たちは体の中を見れば、この細胞の一つ一つに男性であるか女性であるかというその DNA も刻まれています。
This means that we cannot fully understand who we are if we try to ignore or try to diminish how God created and designed us.
これはどういうことかというと、神様が本来デザインした私たちのこのあるべき姿を無視して、もしくは軽く見ることで本当の自分を理解することはできないということなんです。
If the view that gender is a man-made title was true,
もしこの性別というものが男か女かというものが人によって付けられるとしたら、
Then we could follow whatever path we felt was best. Oh, I want to be a girl, or oh, I want to be a boy.
自分たちがこれが良いと思えば、それは何でも選んで良いというそのような考え方になってしまいます。
However, our gender is at the heart of our nature.
でも、このジェンダー、男であるか女であるかというのは私たちの人間性の中核です。
Who God created us to be.
神様が創造されたこの核心ともなるべき部分です。
So if we step away from our identity,
もし、私たちがこの中核の部分を失ったら、
then we downplay what God has created us to be.
神様から与えられた計画や目的も軽視することになります。
We lose a key part of who God created us to be and what He has given to us.
私たちはこの中核なくして神様の目的、神様のご計画を歩むことはできないように創造されています。
So, in Genesis, we see that men and women were created with the absolute equality.
創世記には男性も女性も完全に平等に創造されたことが示されています。
Both men and women are equally created in God's image.
男性も女性も共に神様の形に似せて作られたと。
We were both equally blessed.
ですから平等に祝福されているし、
And equally we were given dominion over this world.
平等にこの地上を治める権威も与えられています。
And then when God sees and looks at Adam alone,
ところが神様がアダムをまず作られたときにアダムを見て、
Without a female, God said, "This is not good."
アダムが人が一人でいるのは良くないと初めてその創造に対して言われたのです。
It's the first part in the universe where God said something was not perfect.
全宇宙を創造されて全て良いとされた神様が初めてアダムが一人なのは良くないとおっしゃいました。
But even after God created for him a helper in Eve.
そしてその後に神様が助け手として女性を作られましたが、
We might think, oh yeah, she was created a little bit after, so she's a little bit inferior.
人間的な思いで考えると、エヴァはこのアダムの後に作られたから、多分アダムより低い存在だろうとすぐ思ってしまうんです。
But that's not what we see. We see how God even calls her a helper suitable for him.
しかし、 聖書はこの彼に対してエヴァはふさわしい助け手として作られたとあります。そして数週間前にも少しお話ししました、この助け手というこの訳、
This meaning of the word is mostly used when God comes down and helps humanity.
この助けてという言語を見ると、実はこの助けるの意味は神様が人間を助けられる時に用いる言葉が使われているということです。
Also a few times in the Bible this word is used in a military sense where it's like that reinforcements were coming to help and take over and without that that people would have lost the battle.
また戦いの鍵を握る、まあ、救援部隊とか増援部隊とかそのような助けてを表す言葉が女性に対して使われているんです。
So woman as a helper is much more, it's in a way it's like a strong helper.
ですからこの女性に対する助けてというのは、ただ助けるようではなくて本当に強い助けてとして神様が共にいてくださるような強い助けての存在なのです。
So I don't know how in your house it is.
皆さんのご家庭ではどうかわからないんですけれども、
in the Ryan Kaler household,
私の、お家では、
Yuki is almost like she has these like superpowers.
Yuki さんはちょっと怖いぐらいのスーパーパワーの持ち主なんです。
I'll be looking and looking and looking for something.
私は常にいつも何かをこう探しているんです。こう、あれがないと思って探し続けるんです。どこだ、どこだ、どこだと。
And then I'll be like, ah, Yuki, I'm looking for such and such. Where is it?
そしてゆきえさんにとうとう聞くんです。ゆきえさん、私これを探してるんだけど見つからない。どこにあるか知ってる？
Oh yeah, yeah, it's over there.
そしたらゆきえさんはすぐに、あ、おや、そこにあるやん。ああ。
So then I'll be like, okay, this time I'm gonna find it by myself.
いつもこんな感じなので、今日こそは。僕は自分で見つけると決意します。
I can feel it. It's around here somewhere.
さっきここに置いたから絶対ここにあるって知ってる。
Okay, these God-given eyes work.
神様、聖霊様、どうか目を開いて見えるようにしてください。
And I'll take quite a bit of time and be like, okay, I'm gonna find it.
そして、いや、絶対にだから見つかるはずだからと時間をかけるんですけど。
And then humbly I'll come to Yukie.
でも、謙遜になって最終的にユキエさんのところに行きます。
Yukie, I can't find such and such.
これを探してるんだけどやっぱり見つからない。
And Yukie will give me one of those. Oh, Ryan.
でも、ユキエさんは優しく、うん、ライアン、仕方ないなと。
And she'll be like, it's right there.
ね、もうすぐそこにあるじゃないと。
And I'm like, I was looking there.
私そこ見てたと思うんだけどなって。
Amazing.
素晴らしいパワーです。
Male and female, they're like opposites.
男性と女性というのは相反するものです。
What it is there, it's like two puzzle pieces.
どういうことでしょう。それは、パズルのピースがかっちり合うようなものに作られている。
They're not exactly the same, but they're not completely different.
全く同じでもなく、なんとなく違うというわけでもないんです。
They are created perfectly, so as two pieces come together, they match perfectly and create a whole.
パズルのピースがガチッとはまるように、この男と女というのは互いに補い合い、互いがいることによって完成するために違いを与えられているのです。
In Genesis 3, we see the fall of mankind.
創世記の3章を見ると、この、人間が神様に反抗して、失敗するところ書かれています。
And we see both the man and the woman sin against God.
そして神様に、反抗して罪を犯しました。
And we immediately see a change in the unity between the husband and wife.
この瞬間に一番最初に見られるのが、それまであった男女間の一致がなくなってしまったということです。
The air is filled with blame shifting.
彼らはお互いに罪をなすり合いました。互いに指をさして、あなたのせいだ、お前のせいだ、あれのせいだと、そういう空気がもう満ち溢れていますね、この3章には。
And so that comes at the very start. But then when Jesus comes,
しかし、イエス様が地上に来られたことで、
He shows us what the relationship as a husband and wife should look like.
イエス様の働きによってもともと神様が意図されたこの夫と妻の関係がどんなものであるかを表してくださいました。
How did he do that?
どのようにしてでしょうか。
By his relationship in the Trinity.
それはイエス様が持っておられた三位一体の関係を通してなんです。
Jesus shed his divine privileges
イエス様はそのご自分がもともと持っていたこの特権、天にあるこの御子としての特権を手放して、
without becoming any less divine.
でも、清い品性を少しも失うことがなく、
and he took on the most submissive role.
この地上に来られて一番従順な、役割を引き受けられました。
That of a servant.
それはしもべとして使えること。
Who died in his master's service.
主人である神様のために自分の命を差し出すという役割です。
Okay, let's read Philippians, chapter 2, verses 5 through 11.
少し長いですけれども、ピリピの2章5節から11節をお読みしたいと思います。
Okay, here we go. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather,He made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to be the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God.Of God, the Father.
キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分をなくして、虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。
In this verse, we see Jesus voluntarily submitting to his Father.
この箇所で見られるのは、イエス様が自発的にご自分を十字架に持っていかれたということです。
Why to secure each of our salvation?
それはこの救いをもたらすためでした。
Let me emphasize that this is a willing acceptance.
もう一度言います。これはイエス様ご自身が自らその道を選んだということです。
A gift to his father.
それはこの天の父であるお父さんに対しての贈り物でした。
And we see in the same way that a wife doesn't have to, out of duty does not have to do it, but as a gift to her husband submits to him.
これと同じように妻もこのイエス様がこの従うことによって天のお父さんに贈り物を渡したあげたように妻も夫に従うことによってその夫はその妻は自発的に強いられてでなく無理やりでもなく自発的にその従うことをプレゼントとして渡すことができるということです。
A wife in marriage is taking on the role of Jesus in the Trinity.
三位一体を見るときにこの女性、妻は三位一体の一つの役割を担うことができるのです。
The Father accepts Jesus' sacrifice, but then also lifts him up.
天のお父様はそのイエス様の贈り物を受け取られ、そして同時にイエス様を高く引き上げられました。
Both God the Father and Jesus desire to please each other.
そしてお互いに神である父、そしてイエス様がお互いを喜び合っています。
This is a beautiful example of what marriage should look like.
この私たちの結婚もこのような美しい絵を表していると思います。
Women and men are invited to mirror and reflect the Trinity.
この結婚関係の中で夫と妻はこの三位一体の美しい関係を表すことができるのです。
Loving, self-sacrificing, submitting.
愛に満ちた、また自己犠牲的な愛です。
And doing that to each other.
それをただ 片方がするのではなくてお互いにするということです。
Jesus takes a submitting role to the Father, and in that he shows not his weakness but his greatness.
イエス様が自分を低くして十字架に従われたときに、イエス様の弱さが現れたのでしょうか？そうではありません。かえってイエス様の素晴らしさが高く上げられたんです。
So we've looked at the woman's role, but what about the men?
今女性の役割について話しましたけれども、では男性はどうでしょうか？
The man also is required to submit to his gender role that God has given him.
男性も同様に男性としての役割の中に従順さが必要とされています。
And that is a role of a servant leader.
なぜなら男性は使えるリーダー、サーバントリーダーとなるように招かれているからです。
In our world, we look at the more you go higher, the more perks you get.
私たちの社会を見るときに、この社会、会社の中で、例えば会社の中で立場が上がれば、どんどん自分の位が上がっていく、そのようなイメージがあると思います。
When I was down there, I had to do this, but now I'm up here, I don't have to do that anymore.
私が会社に入って入りたての頃はペーペーでみんながやりたくないことを全部やらないといけなかったけれども、だんだん、位が上がるにつれてもう下の人がそれ全部やってくれるから私はやらなくていい。
But in our world where Jesus has given us this example, it's actually the opposite.
ところがイエス様がおっしゃったこの使える、リーダーというのは全く真逆のことを教えるのです。
The higher you go, the more you serve.
あなたが上り詰めれば詰めるほど、さらにあなたは自分を低くし、低くしなさいとイエス様がおっしゃいました。
Jesus redefines, no, not redefines, truly defines what leadership and headship is.
イエス様はこのリーダーが、また頭、権威とはどのようなものかを再定義。するために、いやそれ以上に正しく定義するためにこの地上に来られました。
Jesus on the night before he died, he came and he washed the feet of his disciples.
イエス様が十字架にかかられる前に、イエス様は弟子たちの足を洗われたのを覚えていますか？
Jesus, the master, made himself into the servant.
主人でありリーダーであるイエス様ご自身がしもべとしてご自分を低くされたんです。
saying that rather than lifting yourself up, you die to yourself and serve the people around you.
イエス様ご自身がしもべとなり弟子たちの足を洗う、それは自分自身のエゴに死に、他の人を愛し、そして他の人に仕えるというその心をイエス様が表してくださった劇的な瞬間なんです。
Jesus did not come to be served, but he came to serve.
イエス様は使えられるために来たのではなくて、私は使えるために来ましたともおっしゃいましたね。
And in the same way, a husband comes into a marriage not to be served, but to serve.
ですから、男性の方も、夫は妻に使えられるために存在しているのではなくて、妻に使えるために存在しているのです。
So both women and men.
ですから、女性も男性も、
They get to play the role of Jesus in the relationship.
実はどちらもイエス様という模範をこの夫婦関係の中で実行することができるのです。
The man in the sacrificial authority,
この、男性は、自分を犠牲にして使えるというその、リーダーシップ。
As a servant leader,
使えるしもべとしてサーバントリーダーとして、
And the woman in the sacrificial submission.
そして女性は自分を犠牲にしてイエス様あなたに従いますというその心、
Giving a gift of submission as a strong helper.
その、主人に対してまた、イエス様に対して従うように夫に対して強い助け手として従うその心。
So in closing, we might be asking this final question.
すごくいい絵なんですけれども、私たちはこれを聞いてどこからスタートしたらいいのかなって思うんです。
How does this look like in playing out in our everyday lives?
日常生活でこれをどうやって実行したらいいんだろうか。
Well, the principle is clear.
原則は明らかに書かれています。
Men as servant leaders.
夫はサーバントリーダーとして使えるために
Woman as submitting strong helpers.
そしてまた、妻は力強い助け手として従うこと。
But the Bible does not say anything more about what that looks like, what men should do or what women shouldn't do.
ですが聖書を見るときに、じゃあこの原則を、どう表してどう実際に行動するべきかというのは実は書かれていないんです。
Wife should never work outside the house.
聖書には妻は家庭にいるべきだとも書いていないですし、
Men should never wash their clothes.
夫は掃除洗濯はしなくていいとも書いていません。
The scripture doesn't have anything to say about that.
聖書はそういう実際的なことは何一つ書いていないんです。
What it does say,
何を書いているか、
is that a man and a woman should leave their father and mother and come together and be united as one.
この結婚に関して聖書が述べているのは、そして人は父と母を離れ、そして一つとなるのであるという、これが真理であり原則です。
And that is where the two becoming one talk it out and say, okay, in submission, in serving, how does that play out in the two of their lives?
ですから、父と母を離れた二人がお互いに話し合い、お互いに使い合い、お互いに従い合い、お互いに一致を作り出していくということです。
Not trying to get something out of their relationship.
この、夫婦関係の中で自分を満足させるために相手から何かをもらうということではなくて、
But what can I give to be a blessing?
相手に対して私は何をこの人に与えることができるだろうかと。
And that's the exact same thing that happens not just in marriage, but can also happen in society.
そしてこれはもちろん結婚の中だけではなくて、この社会の中でもお互いにすることができます。
Let's pray.
最後にお祈りして終わりたいと思います。
Lord, thank you that you created each of us perfect as man or as a woman.
神様、私たち一人一人を男として、女として完璧に作られていることありがとうございます。
Help us to be able to receive.How you created us.
どうぞあなたが創造された、目的を受け取ることができますように。
For us to both submit and to serve you and the other people you've put in our lives.
そしてあなたにまた周りの人に、従い使えるものとして、助けてください。
Thank you, Jesus.
イエス様ありがとうございます。
Amen.
Amen.